財政健全化の長いトンネルを出した今、将来を大きく左右する新たなる挑戦のステージに立っていると感じています。過去に類のない超高齢化と人口減少という静かなる引き潮の中、巡航すべき海図を描いていかなければなりません。しかし超えられないハードルはありません。明治8年の人口はわずか426人、日清そして日露戦争と幾多の困難が降りかかる中、一時は売るものもなく天使でさえ戦地に赴くという今の人手不足とは比較できないほど過酷な時期があったのです。先人が残した言葉からは、地域環境を味方につけ諸問題に創意一致で解決しようという姿勢が垣間見られます。現在我々の前に立ちはだかる障壁は、かつて先人が超えてきたハードルです。現在の市内人口は22,000人、これは大戦前夜の昭和16年の時の人口とほぼ同じです。いわば今は将来の方向を決める重要な転換点、新市長による第二創業の時だと期待するものです。留萌経済を考えるとき、地元資本の大企業は存在しません。年商上位から10社合わせても300億円、20社合計でも400円ほどの中小企業の集合体です。他都市の大企業と堂々と渡り合うには統合力が不可欠です。経済界が一つになり、行政との地方合一のもと、行政が描く海図の上に経済基盤を重ね、将来世代に希望を与えることこそが人口や地域経済の衰退を止める唯一最大の歯止めとなるでしょう。企業の四大経営資源と呼ばれるものに、人、物、金、情報があります。今回は多岐にわたる項目を大きく人、物、お金に分類し、留萌の中長期に視点を伸ばし、順に質問を続けていきたいと思います。質問を通じて新たな難題が浮き出てくるかもしれませんが、多くのリスクを先んじて書き込んだ海図こそが最も安全で信用できるものです。楽観から安心は生まれません。あえて取り上げる難題も、新市長の施政方針を実現させるための提起と受け取っていただければ幸いです。それでは大項目人、人口減少抑制対策の急務、人口減対策の進捗と成果から質問します。留萌の将来の最大の不安は人口減少であることに異論はないと思います。留萌市は3年前の平成27年10月に人口ビジョンを策定しました。要約すると、特に社会減の抑制を図り、2040年には1008人の底上げをするという人口減の抑制目標です。目標は設定することがゴールではありません。進捗確認と評価が重要です。目標設定から今年で3年が経過します。まずは人口ビジョンの目標設定から今に至るまでの各施策の取り組みと評価について伺っておきます。続いて中項目2に移ります。今年3月30日国の機関社人権が新たな人口推定値を発表しました。留萌市の人口は2045年に1万人を切り9861人になるという衝撃的な内容です。5年前の推計値では1万人を切るのは2055年でしたので、今回の発表で10年早まったことになります。私は3年前の一般質問で、留萌の今の人口減少は党比ではなく党差減少、つまり年率による減少ではなく決まった数が減少している、これは極めて 危険な状態であり、このままでは社人権を6年早めるスピードで減少すると指摘させていただきました。今回の新たな社人権報告はその予想さえもさらに4年早めるという驚きの内容でした。社人権推計は新たな対策を取らなければという条件付きの数字ですから、つまり今の留萌の施策では効果がなく、むしろ人口減少を加速させてしまっていると社人権からの忠告付きジャッジが下ったと私は判断しますが、市長のこの新推計値に対するご認識をお聞かせください。留萌市では政策の立案実行過程において PDCA サイクルを大事にしています。留萌市の人口ビジョン、つまり人口減少の抑制目標は3年前に社人権推計値を土台にして策定されたものですので、今回新たな推計値が出てきたことで留萌市人口ビジョンの根拠が書き換えられたと理解します。これを受け留萌市はどのような形で PDCA サイクルの中施策と計画を練り直すのか伺っておきます。次に人口対策としての経済活性化策に移ります。人口問題にとって効果的なのは社会現対策、つまり経済の活性化の中での雇用づくりでありましょう。市長は所信の中で地元での雇用づくりと人材育成に努めると表明されました。その中で考えられている方策をお聞かせください。市の人口ビジョンと経済戦略は第一次産業、特に農業分野を柱としておりました。今回花栽培でも2人の新規就農者が実現したことは地域にとって嬉しいニュースです。しかし市の未来を託す人口ビジョンや地域経済の牽引役を農業分野に背負わせるのは規模の面からして荷が重すぎるのではないかと危惧しています。そこで現在までの評価をするためお聞きします。留萌市は農業分野に政策の柱として以降いくらの投資を行い、それによって得た人口および経済戦略の効果を伺います。現在の留萌の経済実態を見ますと、昨年より早いスピードで撤退廃業が進んでおります。廃業は留萌での将来展望に不安を感じている調査とも言えますが、本格的な危機はこれからという気がいたします。ある民間調査では全国を9ブロックで分けた企業経営者の平均年齢は北海道は 61.6 歳で全国平均を上回っています。さらに企業の後継者の不在率は北海道は全国一の 74%、 実に4社に3社が後継者不足のまま高齢化が進んでいる状態です。側分によると留萌市はさらに深刻な状態ということです。地方創生上、企業数の減少は雇用人口と財政にとっても将来を左右する大きな問題です。留萌市は市内企業数とその将来数をどのように推計しているのかをお聞きします。そして企業数の維持に向け留萌市ができることを伺います。第2項目2、もの、将来人口に即した持続可能な町機能。まずコンパクトシティ化への方策と実現性ですが、人口減少が進む中、町のコンパクト化は財政コストの面からも避けられないことと認識しております。市長に伺います。第6次総合計画のコンパクトな町の理念実現のためお考えになられている構想、あるいは具体的政策が終わりでしたらお聞かせください。国が推奨しているコンパクト化にコンパクトシティプラスネットワーク、つまり公共交通の再配置からなる立地適正化計画があります。現在留萌市には JR 路線バスなどの交通網が分散してありますが、 市長は市内居住者にとっての生活利便性やにぎわいのある町の維持のためにはどのような交通ネットワークが必要か、お考えをお聞かせください。中項目に経済対策としての施設アレンジと PFI に移ります。まず入り口論ですが、今後インフラや公共施設の老朽化に拍車がかかるのは明白です。自治体の体力を表す財政力指数、資金余裕を表す経常収支比率、そして過去3年の平均更新費比率、この3指標の比較結果が民間調査から出ております。これを見ると留萌市のインフラ危険度は全国1700自治体の中で悪い方から97番目。このことからも今後の設備更新が財政面で相当厳しいものになると想定できます。市長に伺います。施設の老朽化問題はハードや個別の問題より先に財政問題であり、どこの施設をどうするかという議論と同時に、今後30年、50年を見通した財政の長期推定が急務だと思いますが、いかがでしょうか。続いて PFI について質問します。PFI とはプライベートファイナンスイニシアチブ。民間の資金を活用して公共施設などの社会資本を整備することです。これはやりようによっては事業スピードを早め、財政負担を平準化、もしくは低減できる手法であり、地域経済を喚起、鼓舞する期待も持てます。施設の設備更新に PFI を取り入れることについて市長はどうお考えか、そして課題は何かを伺います。第項目3、お金。次世代に負担を先送りしない強固な資財政と財源創出。まず将来を可視化するためのバランスシートの重要性ですが、先に述べたように留萌市は財政健全化期間を終え、晴れて健全化を果たしております。しかし私は本当の意味での健全化にはまだ道半ばなのではないかと危惧もしております。留萌市の一般会計は単年度会計であることから、戦額を恥じるところではありますけれども、将来の財政を読み取るには分かりづらいと感じています。そもそも単年度における単式簿記ですから、当年のお金の入りと出しか分からず、将来への準備の必要額も資産と負債の差額も単式簿記から分からないため、予算決裁審議も何にいくら使ったくらいの経費の内訳論議しかできず、まず一番重要な将来を見通した総量の論議が成り立たないと初めからジレンマを感じております。将来と現状を可視化する企業会計に即したバランスシートの必要性ということで、過去の一般質問で幾度か述べさせていただきました。市長に伺いますが、国が進める地方公会計への早期移行、それまでの間はせめてバランスシートか資産負債差額の増減が分かる計算書を1枚添付し、将来世代に現状と将来負担が分かるようにすることから始めてみることについてどう思われますでしょうか。続いて市財政の強さを図る新たな指標設定についてですが、今の財政健全化の4指標は算出義務のある指標とのことですので、これを評価指数に使っていることに異論はございません。しかしこの4指標は今の財政が健全化破綻するかの線引きには使えますが、将来世代の安心の度合いが分かる指標ではないと思うんです。100点満点の試験で30点の破綻ラインをギリギリ超えている状態は健全というよりもまだ破綻状態ではないと言った方が正しい。つまり将来世代はかろうじて健全化団体であることに安心を感じるでしょうか。 健全化の中にも安心度合いの幅があり、破綻ギリギリの30点から健全の50点があり、そしてその上に交付税不交付団体である100点があるのです。破綻懸念のボーダーを超えたことに満足せず、新たに安心度合いを測る目標指標を加え、安心度を高めていく財政規律を導入いただきたいと思いますが、見解をお聞かせください。最後の項目、20年後に向け自主財源を増やす方策に移ります。将来への貴重な税財源を今の世代の幸福追求で使い切り、次世代に借金を先送りする、このような現世代の税の食い逃げでは、次世代の若者は町に残るはずはありません。頼みの国も社会保障費が2040年には今の2倍に膨らむと試算される中、国からの交付金の先細りも織り込まなければなりません。今行うべきことは、確実性のない国の仕送りを当てにせず、自主財源を増やす芽を育て、多くの可能性を次世代に資産として残すことです。そのためには、自主財源の散逸を止め、政策の手数を増やし、成長させることに集中することだと思います。自主財源の中で、今回は固定資産税と所得税の2項目、つまり留萌の地価対策と経済施策についてお聞きします。今年1月の全国の公示地価は3年連続のプラス。特に注目するのは、地方圏が26年ぶりに上昇に転じたことです。一方、留萌は依然として人口減少率を上回る下落を続けています。市長にお聞きします。資産デフレと自主財源の劣化を止めるため、行っている地価対策には何があり、その効果はどうか、そして対策の強化の必要性を伺います。また、20年後に向け、経済対策によって自主財源を増やす方策について、どのようなお考えがあるかを伺います。以上で1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
沢井議員のご質問に答弁申し上げます。まず、大項目、人・人口減少抑制対策の急務の中の中項目、人口減対策の進捗と成果の中で、人口ビジョンの目標設定から今に至るまでの各施策の取り組みと評価という質問でございますが、平成27年10月に策定した留萌市人口ビジョンでは、将来目指すべき展望として、2040年の推計人口を国立社会保障人口問題研究所での推計値よりも1008人上回る14678人と推計したところでございます。自然減および社会減の両面から人口減少の抑制に取り組むため、留萌市総合戦略を策定し、空き店舗の活用による商店街の活性化支援や、住宅改修助成による民間需要の拡大、新規就農者や新たな栽培技術の確立への支援のほか、留萌健康の駅を中心とした市民の健康づくりや、音楽合宿の誘致による交流人口の拡大、さらには子どもの医療費の助成範囲の拡大や、多子世帯を対象とした保育料の軽減など、定住促進に向けた経済活性化への取り組みや、町のにぎわいの創出、子どもを産み育てやすい環境づくりなど、 さまざまな施策に取り組んできたところでございます。しかしながら、人口に対する自然減は年々増加しており、社会減については年々減少しているものの、人口に対する割合としては、毎年 1% から 1.5% 前後で推移していることからも、人口減少率の緩和には至っていないものと認識しているところであり、人口減少抑制に向けたさらなる実効性のある施策づくりが求められているものと考えております。次に中項目2番目の新たに発表された社人権推計の衝撃についての中で、人口減少が加速している社人権の新推計値に対する市長の認識についてというご質問ですが、平成30年3月30日に社人権より公表された留萌市の2040年における推計人口は11,627人と、平成27年に公表された13,670人を下回っており、さらに2045年には1万人を切る9861人と推計されたところでございます。また、年齢区分別人口におきましても、2045年には老齢人口が 53.3% と、前回の公表値よりさらに少子高齢化が進むものと予想されているところでございます。私といたしましては、2045年には全国の自治体の約 19.9% が2015年に対し5割以上人口が減少するとされていることからも、今後、人口減少、少子高齢化、都市部への人口流出がさらに加速することが予想され、地方を取り巻く環境はますます厳しいものになると認識しており、新たな社人権の人口推計を分析し、その対応策が必要であると考えているところでございます。次に、新推計値により留萌市人口ビジョンの根拠が書き換えられたと理解するが、留萌市ではどのような形で PDCA サイクルにより施策と計画を練り直していくのかについてのご質問ですが、留萌市人口ビジョンに掲げた目指すべき将来の方向性を踏まえ、行政と市民で人口減少がもたらすさまざまな課題を共有、連携し、戦略的な施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成27年10月に留萌市総合戦略を策定し、3本の戦略をもとに各種施策に取り組んできたところでございます。総合戦略では、施策の進捗度を客観的に測定するため、施策ごとに重要業績評価指標を設定し、第三者委員で構成される地方創生協議会において、毎年度実施状況を報告しながら、施策の有効性や成果について検証しているところでございます。市といたしましては、新たな社人権の人口推計を踏まえ、総合戦略を計画的、効果的に推進するため、地方創生協議会での議論を踏まえた中で、総合戦略の見直しを行い、人口減少の抑制と地域の活性化策について検討してまいりたいと考えております。次に中項目3点目、人口対策としての経済活性化策の中で、地元での雇用づくりと人材育成についてのご質問ですが、 高等教育機関のない留萌市においては、若者の流出は避けられない状況にありますが、若い世代から地元に誇りを持てる環境を作ることで、若者の企業への意欲、関心を高め、地域への定着や将来のふるさと回帰につながることが期待されるなど、地域での人材育成を図ることが重要であると認識していることから、総務省の地域力創造アドバイザー制度の活用により、地域外からのアドバイザーを招聘し、地元の高校生が学校活動において、企業体験や商品開発など、地域ビジネスの創出を学ぶ場を支援する事業を考えております。また、地域における働き手不足を解消し、若年者の地元雇用を進めるためにも、地元企業が求める資格需要の掘り起こしと、地元の資格取得できる体制の確保が必要であることから、企業が求める人材に必要なスキル等を調査し、その中で地元高校生が高校在学中に取得すべき資格や、取得可能な技術などを職業訓練等のメニューとし、地元企業に就職した際の即戦力として活躍できるような人材を育成していく仕組みを構築しようとする事業を考えております。今年度につきましては、地元人材育成事業の実施や経営者スキルアップ事業などに対する留萌元気チャレンジ助成金での支援を実施し、地元での雇用づくりと人材育成に努めてまいりたいと考えております。次に、地方創生事業以降の農業政策についてですが、平成26年度に政府が実施した地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金、いわゆる地方創生資金を活用した農業を核としたものづくり拠点形成と産業創出プロジェクト事業により、新規就農者の増加、地域資源エネルギーなどを活用した付加価値の高い農産物の開発や新たな産業の創出、さらには障害者や地域の高齢者が就労する場の創出や地域の交流人口の創出などを効果として見込み、試験事業を進めてきたところでございます。農業政策への投資額とその効果についてですが、地方創生事業を含む平成27年度から29年度までの3年間の農業政策への投資額は、産業としての農業を守るための政策が約1億1500万円、そして留萌農業をさらに発展させるための政策が約9000万円であり、合わせて2億600万円ほどの予算を投資しており、その財源として国費を約1億3800万円活用して事業を進めてきたところでございます。その効果といたしましては、この事業に関連し、新たに留萌市に転入された方が、ご家族を含め12人となっており、この3年間の農業による売上額といたしましては、農業全体で17億4200万円ほどとなっております。このうち、水耕栽培や乾燥野菜などの試験事業につきましては、平成29年度で年間300万円ほどの販売額となっているところでございます。市といたしましては、農業に対し、この地域で採れた農産品などの一次産品を活用した商品開発、さらには地域資源を活用した新しいエネルギー製品の製造などの 二次産業へ、それら製品を販売する三次産業へとつながっていく要の産業であると考え、地方創生資金を活用し、いかに新規就農者を受け入れることができるか、さらには今後の農業の売り上げにつながる方向性にいかに加担できるかということを期待しているところでございます。次に留萌市における市内企業数の将来推計の実施についてですが、現状においては経済センサスなどによるこれまでの推移の把握までであり、それ以上のデータ収集やその後の推計を含めた分析については実施しておりませんが、第6次留萌市総合計画の数値目標では、法人市民税課税法人数を平成33年度に670法人を維持するという目標を掲げているところであります。市内企業数の推計については、経済動向の重要な指標の一つとして、他都市の状況などを調査しながら、実施方法などについて研究してまいりたいと考えております。企業数の維持に向けた取り組みについてですが、平成29年に留萌市中小企業相談所が行いました調査によりますと、回答のあった事業所の中では、経営者の平均年齢につきましては、58.6 歳となっており、後継者については未定及び後継者がいないという回答を合わせますと、57.9% と半数を超えている現状です。このような中、事業承継に対する支援や相談、新規創業に対する支援等、留萌商工会議所などと連携して取り組み、企業数の維持を図ってまいりたいと考えております。大項目2点目、もの、将来人口に即した持続可能な町機能の中で、中項目1点目、コンパクトシティ化への方策と実現性ということで、第6次総合計画のコンパクトな町の理念実現に向けた考えについてのご質問ですが、第6次総合計画の基本構想では、都市機能の効率的な集積と、地域資源の利活用を目指す姿として、コンパクトな町の実現に向けて取り組むこととしているところでございます。具体的には、日常生活に関する公共機関、商業施設、学校、病院など各種サービスを集積し、公共交通をはじめとした多様な移動手段により、快適に行き来が可能な生活拠点、水産加工業や健康産業の誘致など、留萌の強みを生かした地域産業を集積させる産業拠点、文化、歴史、風土、味など、留萌ならではの魅力を生かした観光拠点を位置づけ、それぞれの拠点が機能を補いながら、海、山などの留萌の豊かな自然環境と調和し、道路や公共交通などで有機的につながることを理念としているところでございます。私といたしましては、人口減少社会の中にあって、都市機能の集約化は避けて通れないものと考えますが、高齢者が地域で安心安全に住み続けることができる居住空間と公共交通ネットワークなども組み合わせ、また公共施設の再編や建て替えの立地場所なども考慮しながら、留萌市の規模に見合ったコンパクトで無駄のないまちづくりを目指していく必要があるものと考えているところでございます。次に、どのような交通ネットワークが必要か、 の私の考えについての質問ですが、地域公共交通は運転のできない学生や高齢者等の移動手段の確保、初期能が集約した拠点同士または拠点と居住エリアを結ぶ交通手段の提供、外出機関の増加による町のにぎわい創出や歩いて暮らせる町づくりによる健康増進などの役割が求められておりますが、マイカー利用者の増加、人口減少や少子高齢化による公共交通ネットワークの縮小やサービス水準の低下が全国的な課題となっているものと認識しているところでございます。現在、国では地方公共団体が中心となり、拠点エリアへの医療、福祉などの都市機能の誘導や公共交通沿線への居住の誘導などによるコンパクトシティの実現に向けたまちづくりと合わせ、コミュニティバスやデマンドタクシーなどの地域特性に応じた交通手段の導入や、地域内の路線再編のほか、他地域との間を結ぶ交通手段との乗り継ぎの利便性向上など、地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築に取り組むことを求めており、本格的な人口減少社会において、効率的かつ利便性の高いまちづくりにつながるものと期待していると認識しているところでございます。私といたしましては、JR 北海道の事業範囲の見直しや、高規格幹線道路の全線開通のほか、都市計画道路や公共施設の建て替えなどの中長期的な視野を持って、市民や関係事業者の皆さんと、この地域における持続可能な公共交通ネットワークの在り方を検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、経済対策としての施設アレンジと PFI の中で、財政推計と一体となった取り組みについてのご質問ですが、留萌市公共施設等総合管理計画では、人口減少による将来負担コストについて表記しておりますが、計画策定時よりも人口減少が進んでいく状況を踏まえ、今後の公共施設更新や維持保全に要する経費などにつきましては、政策、財政、建築の各担当課が連携し、安定的な事業の執行に努めるとともに、効率的かつ経済的な手法を選定してまいりたいと考えております。次に、施設更新に対する PFI の導入についてのご質問ですが、公共施設の更新や既存施設の維持管理など、更新需要の増加に対応していくには、公共の力だけでは限界があり、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用が必要で、活用が重要であると考えます。留萌市公共施設等総合管理計画では、PFI などによる民間活力の活用につきまして、その重要性を掲げておりますが、公共施設の種類や運営形態によっては、さまざまな手法の選択肢がございます。今後におきましても、施設の更新及び維持管理などの方向性につきましては、町内検討組織の中で、公共サービスのさらなる向上や経費の節減につなげていくために、真に有効な手法を選定していきたいと考えております。次に、大項目3点目、お金、次世代に負担を先送りしない強固な市財政と財源創出 の中で中項目1点目、将来を可視化するためのバランスシートの重要性ということで、将来世代に現状と将来負担の分かるバランスシートの導入や、資産、負債、差額の増減が分かる資料添付など、開示の必要性についてのご質問ですが、本紙におきましては、国が作成を推奨しております、発生主義、複式簿記による財務書類として、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書を平成22年度決算から作成しており、平成28年度決算からは、総務省が示しましたマニュアルに沿った統一的な基準により、財務書類を作成し、ホームページで公開しているところでございます。総務省からは、統一的な基準により作成した財務書類を予算編成等で積極的に活用するよう、各都道府県知事を通じて地方自治体に通知があったところでございますが、地方自治法などの法令には、地方自治体の一般会計につきましては、現金主義、短式簿記による決算書類の作成をすることが明記されており、それとは別に発生主義、複式簿記による財務書類を作成することは、専門的な知識が必要であることから、財務書類の作成につきましては、会計事務所に委託しており、提出される財務書類の納入時期は、決算議会に間に合っていないことから、現状におきましては、ホームページでの公開にとどまっているところでございます。今後につきましては、財務書類の納入時期を早めることにより、決算審査等の資料として活用できないか研究してまいりたいと思います。次に、中項目2点目、市財政の強さを図る新たな指標設定ということで、財政健全化の4指標のほかに、新たに安心度合いを図る目標指標を加え、安心度を高めていく財政規律の導入についてのご質問ですが、財政健全化の4指標のほかに、実質赤字比率などの健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる健全化法に基づき、監査委員の審査に付した上で、議会に報告することとなっておりますが、本紙におきましては、これとは別に、留萌市中期財政計画を策定し、その中で、健全化判断比率の4指標のうち、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率を財政規律として使用しているほか、市債発行額、財政調整基金残高も加えた5つにより運用しており、財政規模の状況につきましては、常任委員会などでも財政見通しとともに報告させていただいているところでございます。留萌市中期財政計画の計画期間は、平成28年度から平成32年度までとなっておりますが、計画終了後も次の財政計画の策定は必要であると認識していることから、新たな指標の導入につきましては、次の財政計画を策定する中で、持続可能な財政運営の指針となるよう検討してまいりたいと思います。次に、中項目3点目の20年後に向け、自主財源を増やす方策として、資産デフレと自主財源の劣化を止めるための地価対策強化の必要性についてのご質問ですが、国土交通省より公表された平成30年地価工事における 全国平均では、商業地は平成28年から3年連続で上昇し、宅地においても10年ぶりに上昇となったところでございますが、留萌市内の商業地、宅地におきましては、下落率は縮小傾向にあるものの、地価の回復には至っていないところでございます。市内の経済状況や人口減少、高齢化などによる土地需要の低迷が、地価下落の要因と考えるところでございますが、工事価格の下落により、固定資産税における市税収入の落ち込みや、企業が保有する資産の担保価値が低下することが懸念されているところでございます。市といたしましては、地価は民間需要によるところが大きく、行政が直接的に関与することは難しい状況ではございますが、官民でともに危機感を共有し、この地域に新たな投資を呼び込む方策や、波及効果が高い政策誘導について知恵を出し合いながら、地域経済の活性化を図ることによって、土地の民間需要が高まることにつながると考えているところでございます。次に、20年後に向け、経済対策により自主財源を増やす方策についての考えについてのご質問ですが、地域経済の活性化には、市、事業者、経済団体及び市民が連携、協力して推進していくとともに、事業者自ら創意工夫を行うことが必要不可欠であると考えているところであります。市では、これまで留萌市中小企業振興条例により、商店街の環境改善や空き店舗の活用に対する助成など、商店街の活性化への取り組みや、留萌市企業振興促進条例による企業立地に対する支援を行ってきたところでございます。市といたしましては、市内経済の状況や企業動向についての情報把握と、経済団体などとの情報共有を行いながら、起業しやすい環境整備や、雇用吸収力の高い企業への誘導支援、さらには民間事業者からの事業提案により、新たな知恵や投資を引き出す仕組み作りなど、これまでの経済対策の取り組みを一歩進めることで、町に対する好循環が生まれるような持続的な取り組みが将来の効果となって、自主財源の増加につながるものと考えているところでございます。以上でございます。
沢井議員。
ご丁寧なご答弁ありがとうございました。それでは、人、物、お金に分けて順に再質問させていただきます。まず人の項目からですけれども、想定以上の人口減は、すべての計画を瓦解させるほど大きな破壊力を持っていると思っております。もしどこかに、どこの町もそうだから仕方がないという現状肯定の意識があるとすれば、それは誠に残念なことです。まず町内の意識を確かめる意味で伺いますが、今、留萌ではですね、1日に1人いなくなっていると、今も今日瞬間いなくなっているはずなんです。1日1人、戦場の包みもあれの一欠からという言葉もありますけれども、その一欠に対する意識度は、分かりやすく言いますと、町内が毎月の市民の人口増減に一喜一憂する敏感な環境になっているのかを、まずはお聞きしておきます。
市長、
お答えいたします。町内環境におきましては、ネットワークが職員1人ずつに配置されております。毎月、市民課の方から情報提供がされまして、人口減少、また特に年代別の人口状況なども含めてですね、毎月報告されている状況です。 まあ、私も都度見ておりまして、まあ、やはりその中で非常に感じるもの等はあります。まあ、今後も職員一人一人がそこに目を向け、やはり職員のそれぞれのやはり知力を生かしていきながらですね、この難局をやはり乗り切っていく術を探していかなきゃならないというふうに感じているところです。以上です。
沢井議員。
一番大事なのが、まあ、危機感ということですが、本当に共有されているということを今分かりました。それではですね、今留萌市では、3本の柱と表現した経済戦略、ブランド戦略、サポート戦略を持つ総合戦略で、人口対策、いわゆる人口ビジョンの実現を果たすという、果たしているという説明がございました。そこで市長の先ほどのご答弁では、まあ、その効果、成果としては、まあ、人口においては現れていない、残念ながら現れていないという表現だったと思いますが、まあ、非常にまあ残念なんですが、その中でもですね、この大きな柱というのは非常に重要項目でもありますし、感触としてその中でも、これは人口において、これから可能性がある、育てれば、まあ、人口においてもですね、効果があるというような感じを持つですね、そういう戦略がありましたら、教えていただきたいと思います。
市長。
お答えいたします。沢井議員がおっしゃるその3つの柱の中ではですね、その具体的に、まあ、じゃあ効果があるものということがですね、今私が言えれば効果は出るというふうに思いますが、やはり一つ一つやはり積み重ねていかなきゃならない。でまずは、まあ、毎年400人減っていくというこの減少率を下げていくべき政策を作っていかないとですね、まあ、その政策を作るというのは、まあ、行政だけでできるものではないという、先ほどからも答弁をさせていただいておりますが、やはり、民間、まあ、やはり経済界等を含めてですね、一緒に知恵を求めていきたいというふうに私は考えているところです。まあ、そのためにも行政の方から何らかの形のものを示していかないと、議論の行く末が見えてこないというふうには私も思ってますから、さまざまなやはり情報の共有を図ってですね、やはりこの人口減少という中で、食い止める方策を考えたいというふうに思ってます。先ほども沢井議員がおっしゃった通り、さまざまな地域でさまざまな答えが出されています。ですから、まあ、一つだけ、まあ、私もちょっと思ったというか、先般全国市長会がありまして、まあ、全国市長会の会長である方が、まあ、退任の挨拶というか、ご挨拶の中で、ちょうど安倍総理が同席してたところで、一つだけお願いがありますと、国の職員、ぜひ地域で家族とともに暮らして、その地域を知っていただきたい、そして国がその地域を知っていただくことに、職員が地域を知っていただくことによって、新たな地方戦略が叶うんではないでしょうかと投げかけたことに、私自身も感銘といいますか、やはりその地域のバランス、国が大都市に集中していることも結果として分かっている中で、なかなか地方創生という形で地方に投げている状況ですけども、やはりそういうことも踏まえて、日本全体が新しい方向性に向かわないと、この人口減少問題というのはなかなか厳しいものがあると認識しているところです。以上です。
沢井議員。
はい。 まあ、今の話を聞いてまた私も別な話を思ったんですが、まあ、ちょっと時間もないのでやめまして、今所管から出されたのにこういった資料がございましてね、まあ、今の人口の推移というところなんですが、2040年までの人口推移の表がありまして、その中で私は特に目を引いたのが住民基本台帳に基づく人口推計が載っていたということなんです。と言いますと、去年の6月の私の一般質問で、これから留萌市が取り組む人口ビジョンというのは国勢調査の数字ですので、今どうなっているのかは7年後じゃなければわからないと、そういった話がありまして、これ今の政策にはその過去の、ね、これから去年の数字が5年後出る数字を待ってですね、なぜ政策が打てんだろうか、これは政策の先送りなんじゃなかろうかと思ってたんですが、今回出てきた数字にはですね、人口基本台帳、いわゆる町内で今リアルな数字を、この数字の推計をさらに持ってきたということでですね、そういったことでは非常に、まあ、認識度というか緊張感、あるいは重要視非常にされてるなという意識は受けました。今度は市長に伺いますけれども、まあ、これからも人口で非常に重要な話ですが、国から後で渡される国勢調査の数字より前にですね、町内で測れる足元のリアルな国勢、住民基本台帳とこの数字を持って即時性を高めるという方向になったと理解してよろしいでしょうか。
市長。
お答えいたします。やはり社人権の数字自体が国勢調査の調査数字に基づいて、出ております。ですから、まあ、社人権の数字自体が、まあ、先ほど議員が言ったとおり5年に1回というふうになってきますから、まあ、やはり私どもとすれば先ほど議員がおっしゃったとおりリアルに数字をつかめていけるわけですから、そのリアルな数字に基づいてですね、やはり、まあ、一喜一憂ではないですけれども、そのぐらいの危機感を持って、行政に、推進を図っていかなきゃならないというふうに認識しているところです。以上です。
沢井議員。
はい、わかりました。市長からは先ほどの答弁で、まあ、全国の2割の市町村も、2045年半分以下になると。2015年比半分以下になるというご掲示もいただきました。まあ、民間企業ではどこもダメだから自分のところもダメだと思った瞬間、その会社の存続は閉ざされるということです。市長にお伺いしますが、今回の新たな衝撃的な推計値は今までの留萌戦略の見直しを迫る国からの貴重なメッセージとして捉え、この数年の減少が加速している原因を突き止め、新たな策を導くためのプラス材料として使ってほしいと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
お答えいたします。私自身はこういう数字というものを常に受け止めます。で、受け止めて、まあ、やはりその数字のに基づいてやはり評価なり、また研究素材になりうるものという観点で、今後も物事は進めていかなきゃならないという認識でおります。そのためにも、まあ、職員にもデータの重要性というのはですね、常に申しているところです。まあ、今後もやはりそのデータに基づいてデータが語りかけていることを分析しながらですね、前に向かっていきたいと考えているところです。以上です。
沢井議員。
はい、わかりました。この新たな推計値により、まあ、平成27年に作られた人口ビジョンの根拠が書き換えられたと、まあ、先ほど言いましたけれども、さてそれを受け留萌市はどのような形で PDCA サイクルによって施策と計画を練り直すかという質問につきまして、まあ、新たな推計値を踏まえ総合戦略の見直しを行うと、 まあ、そういうお答えがいただけましたので、了解いたしました。ぜひ見直しの中で効果的な立案が導き出せるよう、早い取り組みに、まあ、期待して次の項目に移ります。人口対策としての経済活性化策で、地元若者の人材育成事業を実施するとお聞きしまして、それで、午前中の議員の質疑でも中身は確認いたしましたので、了解いたしました。続きまして、留萌市の戦略の柱にしている農業政策にいくらの投資を行い、それによって得た人口および経済効果を、まあ、お聞きしたんですが、まあ、もう一度繰り返しますが、市長の方で、まあ、かいつまんで言いますと、ここ3年で攻めの投資で9000万円かけたと、まあ、それによって得た新たな経済効果はいくらだったんでしょうか。
市長、
まあ、お答えいたします。先ほどの答弁の中でも、まあ、数字的にはお話をさせていただいて、まあ、農業全体が17億4000万円ですよという話と、まあ、今回、地方創生で、できた販売額というのが、まあ、年間300万、単にその数字だけでいくとですね、差っ引きはもうおのずと分かる数字ですが、やはりまずご家族含めて12人の方が増えているという効果と、そしてやはり留萌市にとって食を守ることも大事なことだというふうに私は考えているところです。まあ、今後今その試験事業という形でこの3年間をさせていただきましたけども、やはり儲けれる商売であれば投資をしてでもというのが一般的な私は考えだというふうに思っております。行政ができる範囲と民間ができる範囲の差はあったにしても、まあ、なんとかこの水耕栽培とまた乾燥野菜等で、まあ、北海道の冬といわれる青物も葉っぱもない、また野菜が不足するような状況の中で、なんとかこの地域で出たものがまずは留萌市民の食の足しになっていくような、事業拡大につながっていくことを期待しているところです。以上です。
沢井議員。
まあ、農業は非常に大事だと、まあ、将来の、まあ、食料事情のことも考えてというお話ありましたけど、まあ、それは、まあ、その通りなんですよね。今私が言ってるのは、今留萌の経済立て直しの今の人口減少のいろんな政策の柱として農業を使ってるわけですから、そうなると経済効果はいくらだ、人口は、1000人上げるんですから40年で、つまり毎年50人増やさなきゃダメ、その柱として農業を設置してんだったらば何人ですかと言わざるを得ないんです。柱だから言ってるんです。ですから、おそらくですね、経済効果というものを私は期待しているんですが、おそらく効果という数字がおそらく難しくて出ないのかなという、まあ、気はいたしますが、まあ、これは効果というのははっきり言えば我々でいう付加価値ですよね。新たにゼロから生み出した価値の、そうですよね。つまり簡単に言えば粗利益の相和みたいなもんでも代用できるかなと思うんですけど、まあ、国も出してますよね。付加価値の相和は GDP でしょうから、まあ、そういったことでいくらの投資をして新たに価値を生み出したかっていうのをですね、まあ、見極めていくというのは農業を柱に据えた以上効果は測っていかなければならないとこう思ってるんですよ。まあ、そういったことで、まあ、経済の柱とする以上ですね、 PDCA というのがありまして、 C の評価、どう評価するのかをもう一度考えてみる必要はございませんか。
市長、
お答えいたします。まあ、先ほどの答弁の中で、まあ、やはり 足りないものがあったというふうに考えているところです。まあ、当然その評価というのは必要であり、まあ、またその農業というものを考えていくと、当然留萌市における農業というのはお米です。で、まあ、お米と畑作というものを今後考えていかなきゃならないし、まあ、そのお米において、まあ、当然その生産高を上げていくことも一つの経済対策になるというふうに考えております。まあまあ、なかなか沢井議員言われる効果というものが見えてきてないということも認識しているところですけれども、やはり、そのことも踏まえて新たな総合戦略の見直しの中で、評価とそしてそれをどう計画実行に移していくかというまた PDCA のサイクルの中に、改めてですね、今までやってきた3年間を含まえて今後の人口減少、また留萌市内における生産高の向上も含めて、まあ、農業だけでなく漁業も含めてですね、一次産業の育成というのは必要だというふうに思っているところです。まあ、総合戦略でいくとまだまだこうお話をすることになろうかと思いますけれども、現在本当にお答えになってないかもしれませんけれども、現状の中で、十分に検証、評価をしてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
沢井議員。
そういうことでですね、まあ、私の言いたいことはですね、まあ、今の市長のご答弁を聞いて、まあ、感じたのは、おそらく今の投資額というのはですね、サンクコストになっている可能性が高いなというのが、まあ、瞬間的に思ったことです。まあ、そういったことで地域経済だとか人口減の対策の中核に農業を置くということに私はちょっと無理を感じております。期待度が多い分効果がシビアに測られてしまいます。農業はここに3年とか5年単位で効果を求められるような分野じゃなくて、もっと大事な地域農業の目を絶やさず地域の保護、産業保護というんでしょうか、産業保護の観点でゆっくりと育てるスタンスの方が地域の構造的に自然なのではないかなと、つまり重要保護産業というようなイメージでしょうか。そうなればですね、新たな可能性が出てくればまたそれはそれで最高のことでしょうし、農業産業に地域経済の柱などという重いものを重圧をかけるようなことは守るべき産業にとって過酷な負担だなとこう思って私はちょっと市長に聞いたわけでございます。まあ、今後、まあ、考えられるということですから、ぜひ、まあ、とも即効性のある産業分野にね、これはぜひとも考えてほしいな。例えば海の留萌の場合よく環境を味方につけるとら留萌は海があるじゃないですか。海の産業というのは結構その広い部分がある、まあ、そこにね他のない都市にあるものを力つけるとか規模ですね、あと規模が大きいところに、まあ、視点を移したら入れた方がいいのかなという気はいたします。あとですね、先ほど企業数とその集計と言いましょうか、まあ、それも市長のお答え来ましたのでこれはまあ分かりました。次物の方に行きますが、コンパクトな町ということですが、市長は先ほどのお答えの中で留萌市はコンパクトシティに向かうとはっきりと方向性を示したものと受け取りました。続いてこのコンパクトシティを実現させるにはどのような交通ネットワークが必要かとの質問に、多方面の方々と検討したいというご答弁を、まあ、いただきました。ここで質問なんですが、つまり多方面の方と検討するというのはそれぞれの交通ネットワークをの部品に、まあ、一つずつですね聞くんじゃなくて、コンパクトシティを実現するために多方面の方といろいろと検討したいと、こういうふうに受け取ってもよろしいでしょうか。
市長。
お答えいたします。 ですね、まあ、私としてはその交通ネットワークを考えるために多方面の方とっていう部分に、まあ、絞られるかなというふうに気はします。ただコンパクトシティの考え方というのはですね、今までの総合計画の中でもコンパクトシティ、また都市計画マスタープランの中でもコンパクトシティという言い方をしてきてます。でコンパクトシティの受け止め方がちょっと2つあるのかなというふうに私は思ってます。一つは町を小さくするコンパクト、それともう一つはこれ以上町を広げないというコンパクトで、この2つの私は要素があると思ってますから、当然もうこれ以上は広げない、しかしながらインフラ整備というのは今の現状であるという認識の中で、このコンパクトにすることによって当然そのインフラ整備で広げてきたものを縮めれるかというとなかなか厳しいものがあるというふうに認識しています。まあ、そういう意味ではやはり今の留萌が所有しているこの人、それこそものを含めると、やはりこの公共交通機関の在り方というのが今高齢者含めて一番重要なんじゃないかなというふうに考えているところです。そのためには手段としていろんな多方面がある、その手段の話を聞きながら、また地元では地元企業もあります。地元企業の活性化につながるべきことであれば、そういうことも今後の施策の中に入れていかなきゃならないだろうなというふうに考えているところです。まあ、質問ちょっと長くなりましたけれども、やはり私としてはその公共交通ネットワークの在り方をやはり進めていくべきかなというふうに考えているところです。以上です。
沢井議員。
他都市もですね、コンパクトシティ化にはなかなか難しいと、まあ、言って、まあ、市長のおっしゃられている環境もございます。まあ、やっぱり市長のおっしゃられている通り、一度広げたものはなかなかね、それはもうその行政サービスを止めるわけにはいきませんのでね、それは難しいと。でそうやっている間にまたどんどん拡散していくというんでしょうか、まあ、非常に難しさを感じています。まあ、そういったことで、まあ、居住誘導区域だとか立地適正化計画だとか、まあ、それ法的手段でもって強引なコンパクトシティ化というのはなかなか難しいかなと。まあ、特に留萌の場合は新たなるアジェンダというか、そういったものが出てくる可能性があるので、先ほど私も、まあ、市長ともしか共通しているかもしれませんが、やはりそれは交通ネットワークが一つの材料になるかなと思います。いわゆる利便性というか誘導策というか、まあ、ここにいると非常に利用勝手がいいみたいなね、まあ、そういったものをどんどん魅力を高めていくっていうんでしょうか、まあ、そういったことが自然的に起こる場合、問題はスピードなんですよね。スピードなんで、まあ、そこら辺の意識しながら行っていってほしいと思います。飛びまして、公共施設の更新費用に行きたいんですけれども、留萌市の公共施設総合管理計画を読みますと、今後40年間でこのまま公共施設を保有し続けた場合、40年間で1512億円、これを留萌市民1人当たりのコストと計算しますと、今は1人当たり2万421円のコストがあると、公共施設を保持するのに。それでは今後更新を重ねていくと、将来人口は減るわけですから、将来世代はいくらになるかというと、将来世代は1人頭33万3千円と、とてつもない金額になる。これは将来世代は今の我々よりも16倍の負担を背負うことになると、こういう試算が出されております。この16倍を将来世代が1人が背負えるかといったら、これはもう背負えるわけがない。つまりそれを克服するには、単純に言うと人口を16倍にするか、あるいは施設を16分の1にカットするしかないと。ですよね、16分の1となると9割カットしなければ留萌の公共施設は維持できないんですよね。まあ、 市役所の庁舎なんて当然後回しだと思いますけれども、そこまで切羽詰まっている状態でありますよと、まあそういうことなんですが、それよりも個別の問題よりも先に財政の問題として、今後30年あるいは50年という施設寿命をラインとした更新スケジュールを、まず財政スケジュールの推進、選定が必要だろうと思いますが、いかがでしょうか。
市長、
お答えいたします。もう財政の重要性というのは十分認識しているところです。で、まあ、先ほどの2万4021円から1人33万3000円程度になっていくというお話、まあ、確かに単純推計ではそうなるというふうに思っています。ただ公共施設を維持していくために、私どもとすればやはり国の支援ですとか、さまざまなものを入れながら市民負担を軽減できる方法というのを考えていかなきゃならないというふうには思っています。まあ、それと、やはり、まあ、本当に公共施設の在り方も含めてですね、代用できるものは代用していただくですとか、利用価値があるかないかということも本当に真剣に議論していかないと、どうしてもあればいい議論っていうふうに私は思ってます。でもあればいい議論だけだと、先ほど沢井議員が言ったとおり将来負担がかさむだけです。ですからやはり十分議論の観点というのは、まあ、私どもは先ほどから町内プロジェクト、まあ、町内の会議、そして官民プロジェクトという言い方をしてますが、当然そこにプラスして議会議論というのもして重ねていかなきゃならないというふうに思ってますから、やはり今後もそういう私自身の観点としては財政も当然視野に入れながら進めていく、まあ、そのための、まあ、中期財政計画というのは、まあ、5年という単位で作らさせていただきました。それが、まあ、確かに5年が10年、10年が15年という、長期のスパンというのも考えられると思いますが、しかしながら経済の情勢を考えていくと、今の状況はやっぱり5年、そしてローリング方式で見直していくという部分も必要だというふうに思います。沢井議員おっしゃっているような長期的な部分というのは、まあ、比率でいくと将来負担比率、こういう部分で分析をしながらですね、私どもとしては進めていきたいというふうに 今考えているところです。以上です。
沢井議員。
はい、わかりました。先ほどの数字、かなりびっくりするような数字がだと思うんですが、まあ、そうなると結論急ぐわけでもないんですが、まあ、今の状態の施設をそのまま、まあ、建て替えを、ね、継続するのは、まあ、無理だろうと、無理だろうとなるとですね、やはりいかに複合させるか、いかにコンパクトな街にして複合化施設を作るかということに焦点を絞られるだろうと、まあ、コンパクトなシティにしないと人が遠いわけですから通えないから、まあ、そういった集中する、まあ、住民の負担もかけないような街に集約するというのと複合施設だろう。もしかしたらですね、市長、30年後の話してますけども、近隣2町の町はもっと大変だと私思いますね。この南部経済圏としたらですね、人口1万5000人ぐらいになりますので、それぞれが同じ施設を建てると大変なことになると思うんですよ。となると2町との一体化したものの総合施設というものが当然頭の中に入ってくるだろうなと思います。もしくはその先にはですね、企業がよくやるように合併だとかね、そういったことのシナジー効果ももしかしたら必要なのかもしれませんが、そういったことはまあ、今お考えとしては市長いかがでしょうか。
市長、
お答えいたします。確かに私はそういうことも踏まえて考えていかなきゃならないというふうに思ってます。ただやはりその、まあ、人口減少とその合併というのはですね、まあ、先ほどもちょっとコンパクトシティの話をしましたが、合併することはコンパクトシティから外れるというふうに私は思ってます。それだけの資産を伴うわけですから、 まあ、その人口との比率含めて考えていくと、非常に合併がどれだけ効果をもたらすのかっていうのが正直今検討はつかないです。ただまあ、過去十何年前には合併というのが非常にさまざまな国の制度というものを活用できるというメリットもあったということも踏まえて、今後やはり人口減少と合併というのをどう継続させていくのか、これは私否定的なことを言っているつもりはありません。前向きなものの考え方の中から視野に入れていかなきゃならないと思っているし、ただそういうデメリットもいろいろ考えられるなということを今考えていることをお話しさせていただいたということでご理解をいただきたいと思います。以上です。
2番、沢井議員の質問を終わります。